もうダメだと座り込んではいけません。もう嫌だと逃げてもいけません。愛する子よ、私の手の中にそれを委ねて捧げきりなさい。私がそのことに対して解決を与え、勝利を与え、清めと癒しと解放を与えていこう。私には何一つできないことはありません。でも私は、あなたが私に捧げるとき、あなたが私の前に差し出すとき、私の手を伸ばしていこうと主は抑えます。自分で買い込むのではありません。自分でどうすることもできないことを、いつまでも背負い込むことをやめなさい。私の手に委ねなさい。私はそこに私の恵みと光を差し込ませていこうと主は言われます。
このあなたはただ私にしっかりとつながっていなさい。この私のもとにいなさい。あなたの敵をあなたの足台とするまで、あなたは私の右の差についていなさい。あなたはただ私にしっかりとつながっていなさいと主は言われます。
私は恵みに満ちた神、憐れみに満ちた神であると主は言われます。人の計算ではなく、愛と憐れみを持って私はあなたに御手を伸ばし、助けを与えていこうと主は抑えます。一人一人に対する最善を私は表していきます。そして私はあなたを通して多くの人々に救いと命、癒しと恵みを添えていこう。あなたの存在を私は光として祝福として豊かに用いていこう。愛する子よ、自分のことを小さく見積もってはいけません。卑下してはいけません。私の手の中に委ねなさい。その時私はあなたの人生を豊かに祝福し、多くの人々のための祝福とし、また多くの人々に私の愛を流すものとしていこうと主は仰せられます。主イエスが希望。主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから、あなたがいる限り、あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、必ず主の道が、必ず主の道が備えてあるから。 God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my goodYes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. レルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。素晴らしい特別賛美ありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットへ礼拝されている一人一人を心から感謝いたします。長崎民教会の親睦者イエス・キリストご自身が日本中世界中で牧会してくださっているあなたの伸び立ちしい民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様の御言葉を通して語ってくださり、私たち一人一人に豊かに言葉を通して語りかけてください。励まし、慰め、強めてくださることをお願いいたします。語る者、聞く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。主はあなたに期待いたします。信じて感謝して期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。神感しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。と聖書の方に入っていきたいと思いますが、さっき言いました4章の13、14もう一度読みますね、4章の13節からイエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます、この水ですね。水を飲む人は誰でもまた乾きます。ちょっと飲みます。しかし私が与える水を飲む者は、イエス様が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命の水が湧き出ますと言ったんですね。もちろんこれは霊的なことから言ってるんですけれども、この言葉の通りにこのサマリアの女の人っていうのは、本当にかかってしまうんですね。どういう人かというと、この人は、昼の日なサマリアっていう町はですね、ユダヤ人から軽蔑されていたんです。どうしてかというと、ユダヤ人っていうのは自分たちを選ばれた民ってことがあって血を大事にするんですね。だから純血を大事にするんですけど、サマリアっていうのはユダヤ人だったのにいろんな多民族と、脱婚してしまうんですね。今日話題になるそのサマリアの女っていうのは夫を5人変えて6人目と同棲中だったんですけども、そういうことはこれは裏は意味はどうかったらいろんな民族と関わったってことを言うんですね。でそこだったんですね。そういうところがあった。でその女の人がだから人目を避けてみんな夕方に水を汲みに来るんです。女の人たち一緒にしゃべりながらですね。ところが人目を避けて誰も行かない、お昼の暑い時に誰も行かないから一人で水を汲みに来てた。それぐらい人目を避けてた。この女の人がキリストに出会った結果どうなったかというと、わざわざその水がめを置いて人目を避けていたその人たちのところに戻って自分を軽蔑してた、自分でも軽蔑されて当然と思ってたその人たちのところにイエス様のことを伝えに行って、町の人みんながやってきてみんな救われるという逆転が起こるんですね。避けていた人たちのところにわざわざ伝えに行くぐらい変わってしまうわけですね。それがここなんですね。でキリストに触れてキリストが与える水を飲むと人は変わるんですね。これね、ボーンアゲインって言います。でそのことなんですね。で今日簡単に3つにポイントを絞ってください。1つ目はまず、ここはさっき言ったようにサマリアの女というのはサマリアにいたんですけれども、イエス様は、サマリアを通っていくわけですね。ユダヤから、ここから2世って書いてますけど、3世か、ユダヤからガリラヤって書くんですけど、地図があるといいんですけど、サマリアを通って一番近道は当たり前と思うでしょうけど、当時はみんなサマリアを警備して避けてた。だから、ガリラヤ、この、なんていうかな、ヨルダン川に通っていった。で今はハイファーを通っていくんです。つまり何かというとね、今危険だからです。みんな通らないんです、避けて。でもわざわざそこを通っていったんですね。どうしてか。この女に会うためです。でしかも昼の日中に行ったわけですよね。で疲れて、こう旅の疲れがあるけど、疲れちゃって井戸にこう腰、井戸に座ってた。ね、だそこにちょうどこのサマリアの人が来るわけです。これ偶然ではありません。はっきりイエス様は、この女の人に会うために、わざわざサマリアを通り、わざわざ昼の時に、暑い時に行ったわけで、疲れちゃったの。で、サマリアの人が来たわけですね。その時にイエス様の方が声をかける。水を、私に水をくださいって。でもこれは今だったら何ともないけど、当時は、男性が女性に声をかけることは基本的にない。まして、ユダヤ人がサマリア人に声をかけることはなかった。だからこれ、ユダヤ、サマリア付き合ってなかったって書いてます。だから女の人びっくりして、どうしてあなたはユダヤ人なのに、私、サマリア女の私に飲みとお求めなんですかって聞いてますけど、こうやったら。どうして言ったかというと、この人水汲みに来てたんですね。今、水に関心があるわけです。さりげなく私は水を飲む。そしたら何かというとね、この女の人が今一番関心を持っていることから話していったんです。水をくださいって、なんで私水を求めるかって言ったら、いや面白いと言ったんで、イエス様はね、いやあなたが私を誰か知ってたらね、あなたの方から求めたよって言ったん、ね、見たらイエス様はね、あ女が言うわけで、はって言って、何も食うもの持ってないじゃないですか、この糸は深いんですよ、 ヤコブの井戸って言うんですけど、有名な井戸なんですけどね、これそんなあなた偉いんですかって言ったわけです。そしたら今さっきの言葉なんですよね、この水飲んだってまた乾くでしょって、でも私が与える水を飲むと永遠の命の水が湧き出て乾かないんですよって言ったんですね。でもちろんこれは霊的なこと言ってるんですけど、何でかというとね、自分からサマリアに行き、この女の人が来る井戸に行き、自分からこの人が今一番関心持ってる水にテーマを絞って話しかけて、徹底してこの女の人のところまで行ったんですよ。これがイエス様なんです。で全く違うタイプ、あの開きませんが、この一章前のヨハネの3章ニコデモっていうのは、これはユダヤ人の指導者でイスラエルの教師なんです。全く違うんですね。あのエリートです。そして立場もある。そしてこの彼は忙しかったんでしょうね、夜遅く自分からイエス様のところに来て求めるんですね。でその彼にもちゃんと答えて応答してるんですね。何を言いたかというとね、とてもイエス様のところに来れなかったサマリアの女で、夫5人かいて6人目と一緒に住んでて、とても人目を避けてるような人だったから自分から来れなかった。そこにはイエス様は自分から行かれた。逆に本当にイエス様を求めてきた人には答えられたんです。あなたがどこにいて、どういう立場で、どういうふうな形であろうと、イエス様はあなたに答えてくださるんです。あなたのところに来てくださるんです。キリストは私のところに来てくださる。私が迫っていったらそこに応答してくださるんです。これをまず知っておくことですね、一つね。で、あの、時間がないから走りますけど、二つ目は何かと言ったら、そしたらこの女の人ですね、その水くださいって言うんですよね。そしたら面白い。なんて言ったかって、いきなりですね、行って、あなたの夫を呼んできなさいって言ったんですよね。夫って感じですよね。ね。プライベートなことに入ったんです。だからこの人は、いや、夫いませんよって言ったんですよね。まあ、言いたくなかったら夫いませんよって、本当に夫じゃないから。だから、イエス様言ったのは、いや、あなたは夫がいないっていうのは嘘じゃない、本当だねって。あなたは夫5人がいたけども、今一緒にいる人は夫ではないからねって、同棲してるってことですよねって言ったんですよね。でこういうことはね、聞かないんです。そしてこういうことを言ったら普通気づくんですけど、イエス様は踏み込んだ。どうしてか分かりますか。本当に癒されたかったら、本当に解放されたかったら、最も深いその部分に踏み込まないといけない。イエス様はそこに踏み込んだんですね。よく離婚した人がね、もう離婚したから関係ないって言ってるんですけど、5年経っても10年経っても離婚はしてるけどしない人って結構いるんです。どういうことか、その人に縛られてるんで、許せないって縛られていたり、逆になんか今でも思っていたり、この場合何かというと縛られてるんです。分かりやすいから離婚話しますけど、そうじゃなくていろんなことでもどうしても何かあった時にこう、もうすごく避ける。でも考えないです。でも何か進もうと思うとそのことが踏み出てきて、必ずこうそれがこう行動制限したりできないことにさせたりする。その部分に関してはでも簡単に入れないし、入っちゃいけない、普通は。でもイエス様は二つ目ね、最もこの女の人にとっては触れてほしくない弱い、もうちょっと悪い言葉あえて使います、汚い、一番弱い汚い部分に手を入れていった。メッセージは夫呼んできなさいって、いや、いません、いませんって言ったら、ああ確かに5人おっといたけど今は違うよねって言ったの。で面白いのはね、この後この女の人変わるんですよ。いきなり信仰の話に入るんです、ね、礼拝する場所はあなた方はエルサレムでやるけど、私はやめてしてるけどとか、いろそういう話になるんですね。ということはこれが傷になってないんですよ。おそらくイエス様の眼差し、イエス様の言葉が責め立てたり裁いてるんじゃなかった。夫5人も変えたんだろうとかですね、そんなんじゃなかった。なんか本当にそういう生き方をしかできなかったこの人の悲しみや痛みを分かってくれる響きがあったんだと思うんですよね。だからこの人が来れなかったんです。で全く違うタイプね、全く違うタイプで、例えば今さっきの清志くんね、あ、清志くんっていうのは大きな絵の出てきた人ね、清志くん。清志くんはですね、あれ実はお父さんだけじゃないんです。奥さんのお母さんも引き取ったんです。お母さんは精神的な病だったんです。それを両方やってて、彼はアルバイトしながら、牧師をしながらアルバイトしながら、経済的にも肉体的にいろんなことで一生懸命やってた。それなのにあったから、もう爆発したんですね。でも面白い、そこに神様言ってきたの、ね、ちょっとね、彼が書いてる文章が、ね、今のことを ね、ボロボロの状態の中で全うした介護生活って面白いですね。これちょっと言いますよ。私は妻と結婚して1年経った時、病気のため長期入院していた妻の母を引き取りました。お母さんまで引き取った。その後心筋梗塞、脳梗塞を患い、 体が不自由になった義父を引き取りました。さっき出てきたお父さん、あの時どっちが二人いたんです。お母さんのこともあっても混乱するから省いてただけで同時にいたんです。介護についての知識もなく経験もない私たちが義父の介護をすることになりました。娘たちもまだ小さい時で教会の働きもあり生活のために夜勤のアルバイトをしていた、いましたから余裕がなく毎日が戦いでした。戦いでしょうね、いろんな意味で。義父は感謝もなく全く感謝する必要があった。毎日勝手に過ごし私たちとの言い争いも絶えませんでした。父親を病院に連れて行った妻が病院内で大声で怒鳴られ泣いて帰ってくることもありました。私たちも義父も心を閉ざす一方でした。そうなっていった。ところがある日を境に大きく変化してます。さっきのことです。ある日義父と私は激しく口論となりました。さっきの話ですね。私の言っていることは正論で間違ったことは言っていませんが義父を散々挑発しました。私は捨て台詞を吐いて義父の部屋を後にして外に行ってましたが、実は彼は2階に犬の部屋があったから2階の犬の部屋にドタバタと走りました。犬の部屋に入り深いため息とともにひざまずいて静まっているとすぐに戻って謝りなさいと神様からの語りかけを受けましたと。正直納得がいきませんでした。私が正しいと思っていたからです。しかしこの中には部屋に戻って謝りなさいとの語りかけが続きました。私はしぶしぶ部屋に戻り、じいちゃんごめんなさい、俺が悪かったと膝をついて謝りました。神様の語りかけですからちゃんと自分の悪い部分を認めてきちんと謝罪しました。その時はふんと怒ったままでしたが、そこからでした。気がどんどん変わっていったのです。日曜日になると朝から何やら支度をしています。教会に行くためです。それまで私たちが無理やり教会に連れて行っている状態でしたが、それからは自分の意思で教会に行こうと準備をして待っていました。とても不思議な出来事でした。毎週義父をおんぶして車に乗せ礼拝に向かいました。天に旅立つ直前まで義父は何か困ったことがあるときよしきよしと寝床から私のことを呼ぶようになりました。娘である妻を呼ぶのではなく私を頼って呼んでくれるのです。義父が天に帰る少し前の出来事です。今まで一言も感謝しなかった義父がありがとうという言葉をかけてくれました。はっきりと心の底から出てくるようなありがとうでした、ね、でここ書いてますね。ある週の水曜日、父は義父は天国に帰りました。義父と生活した4年半はボロボロで正直何も誇れることがありません。けれどたった一言部屋に戻って謝りなさいという私の羊飼いである主からの語りかけに従った時、このような素晴らしい逆転を見る結果となりました。義父は最後病室で神様の愛に満たされて本当に幸せそうでしたって書いてありますけども、なんでこういう話をしたかというと、この人の場合はその自分の失敗とかいろんな噂とかの中にそこにイエス様は手を伸ばしてきて、おそらくこの言葉は責め立てる声でもなく本当に何かどうやったって満たされなかったでしょって、でもあなたのその寂しさや孤独を私分かってるよっていうすごい温かかったと思う、清さと同時に。でこの彼の場合は一生懸命やってやれるだけやって俺は正しいと思ってた時に神様は謝りなさいって言うんですね。全く違うけどどっちも一番根本なんですよ。もう怒ってる限りは何の解決もないんですよ。正義を主張してるわけは何の解決もないんですよ。そこに謝りなさいと言ってきて彼はそこに応答したんですね。そして何が起こったかというと和解したんですね。相手が変わった、どんなにしても変わらなかった相手が熊本に帰りたいと二度と言わなくなったし、清志君のことを名を呼んでいつも助けることになった、変わっちゃったんですよ。でイエス様っていうのはね、二つ目のポイントはね、最も深い問題の部分に触れてくるんです。そこに光を差してくる、そこに言葉をかけてくる。で私たちは聞きたくないし触れてほしくないんです。どうしてかって解決がないと思ってるから。その通りです。人間では解決できません。だから苦しいし、だから忘れたいし、だから考えたくないんです。でもイエス・キリストには解決できるんです。イエス・キリストは本当に癒して溶かして解決してくださるんです。このサマリアの女はその時本当に触れられたんでしょうね。この後霊的な話になる。礼拝する場所はエルサレムという人が今言ってる、あなた方私たちはこの前まで知る、でもどうなんですかって言ったら、いやそんなんじゃない、霊と誠を持って礼拝すればいいんだよ今だって言ったんですよね。で彼女は感動したので、あのメッシャね、ユダヤ、まあ、イスラエルの世界だからメッシャは救いの仕事してるから救いにしてくれと言われてましたけど、言ったらそれは私だよって言ったんですよ。でこの方が救い主だと彼女は分かったんですね。で分かって普通ハレリアって感動してよかったっておしまいじゃないですよ。この人どうしたかって、その後わざわざ水汲みに来たのに、その水を置いて瞳を下げてきたのに、その 置いて避けてきた人たちのところに戻って戸を叩いて、聞いてください聞いてください、私のこと全部やった人がいるんです、この人救い主だと、まあ、救い主でしょうかって聞いてますけど、これは疑問形じゃなくて救い主だと思います、会いに来てきてくださいってわけですよね。で普通ね、この女の人は軽蔑されたしみんな避けてたと思うから、ちょっと誤解ないようにね、うんと悪い言い方をしますよ、相手に近づいたらこっちまで来られてしまう、そんな感じね。ところがその人は来たわけですよ。普通ならね、もう帰れとかね言うと思うんです。で最初は帰れとか言ったと思うんだけど、その時の表情が変わってた、全然顔が変わってた、言葉が変わってた、この人ね。だからみんな来るんです。わあすごいですね、みんな来るんですよ。でみんな来てこの人と触れて、ね、そしてみんな来るんです。そしてイエス様の話を聞いて、最後面白いんですよ。最初あなたの話を聞いたから私はキリストを信じたけど、今は違う、イエス様から聞いたから私は信じてんだ、もうあなた関係ないってこれね、冷たいと思う。そうじゃないんですよ。本当にキリストに触れられて、サマリアの町の人たちがみんなイエス様を信じてリバイバル起こるんですよ。面白いですね。蔑まれていた町サマリアの最も蔑まれていた人から神様は救いを与えて逆転を起こしたんです。あなたの中にも素晴らしいものがいっぱいあると思うけど、本当に弱い部分、自分で見にくい部分があると思う。見せたくない、見せなくていいです、別に。でもイエス様はそこに手を伸ばします。そこに光を当てます。それそこを本当にイエス様は作り変えてくださるんです。このイエス様の言葉に応答したり、イエス様の言葉を受け取った時、変えられるんですよ。自分では変えなかったのは、よく分かりやすいから、いつもね、お酒やタバコの話をします。あれ分かりやすいから。目に見えて分かりやすいから、例えば、アル中だったら分かりやすいでしょ。タバコだって2箱3箱吸ってたら分かりやすいでしょ。であれって本当に吸ってた人は簡単にやめれないから。お酒も簡単にやめれないから、本当にその依存してる人は。ダメなんです、頑張っても。でも、本当に信じられて、それが問題の時、そこに来られた時に、変えられてしまうんです。いくつも証をしましたよね。全くやらない。そしたらタバコから解放された、お酒から解放されたというわけで、その結果もたらされた家族の崩壊や、その結果もたらされた経済的な困難や、その結果もされたいろんな困難がその解決を通して回復していくんです。いつも話します、ダビデ村上さんね、今日も詳しく話しませんけど、彼はすごいですよ。ギャンブル、タバコ、お酒、仕事はしっかりした、でも、もう稼いだお金は全部ギャンブル、お酒、タバコ、お酒に関しては中学からたしなんだ、タバコもおそらくそうだと思う。その結果家族バラバラ、子供たちは4人いたけど、長女と次女はその地域の警察で知らない人はいないっていうぐらい大変だった。でも彼が本当に奥さんのイエス様に出会い、ボーンアゲンした、連れられてきて教会に来た。で彼は自分でやめれないから、もうギャンブルやめれないから、最後自殺未遂を図ったら逆転してしまって、そこから救われても、詳しくは話しませんね、滝に飛び込んだんですけど、助かっちゃってね、もう一回飛び込もうとった、後ろから声を超えて、私のところに来なさいって声を超えて、涙が止まらなくなって教会に行って、それ以来ギャンブル全くしなくなった。一生懸命働いて全部返してます。でお酒もやめたんです、まあ、娘こついてね、お酒飲んで、で面白いことに娘の頭、石頭で、娘の頭は平気なのに自分の手が骨折したで彼は肩書大学ですごい仕事好きなんだけど、仕事できなくなって、その時真剣に悔やためた。その日以来一滴もお酒飲んでないんです。タバコもやめました。これはね、夫婦と家族が回復して、今みんなクリスチャン、前見てる白馬行く時ね、一番多い時ね、17名かな、18名で行ったって、今年は10名ぐらいかな、みんなで行くんですよね。私、子供たちの結婚式私がしましたけど、孫たちは CS のサミット出ますよね。何か人にはできないことがあるんです。本当に見せたくない、どうしようもないところがある、そこに、でもイエス様はそこに光を当ててくださるんです。そこに手を伸ばしてくださるんです。でこのイエス様の言葉に触れ、このイエス様の言葉に応答していくときに変えられていくんです。だから恵みなんです、恵みなんです。で神様はこのサマリアの町をこの女を通して爆発させました、救われました。多くの人はね、クリスチャンって立派な人になろうと思うんですね、なくて本当に自分の弱さを認めて ください。面白いですよ、これさっきのね、ダニエルの本にね、あ、森君のね、ね、あの、頑張っても、頑張っても牧師になって30年間ね、自分の弱さしか分からなかったって、まあ、ある時は、あのね、説教聞いて分かったってね、弱さを認めない限り、ダメだ。本当に自分ができないって弱さを認めて、主により頼んだ時に、初めて解放するって言われて、そうだったって分かったって話書いてあるんですけど、だからね、あの、さっき以前も言ってましたけど、努力して変わることってあるんですね。でも努力してもどうしようもないことがあるんです。変えられないことがあるんです。で、人のこともね、あなたが努力しないからって簡単に言わないで、他のことができてもそれはできないことがあるんですよ。それを責め立てたって無理なんですよ。でもイエス・キリストがおっしゃるときは責めるんじゃない。そこに対する解決と勝利、解放と癒し、清めを用意してるんです。で、主が言われるときはそこに言葉を与えて、神の言葉によってそこを変えられていくんです。これ恵みなんですよ。いやね、イエス様にはその力があるんです。イエス様と人格的に出会い、イエス様の言葉に触れたとき、変えられてしまうんですよね。だってこれね、どう考えてもこの女の人がね、こう水汲みに来たんですよ。置いて、町中の人呼びに行くって考えられますか、この変化。だって避けてきたんですよ。これほどの変化を神様は与えたんですね。お話はありますが、いつも私が話しますプロジェクトをやっている岡田姉妹、ね、もう本当に死にたい死にたいって言ってた彼女が帰られた後に競技離婚した、その、あ、まあ、知らない人も簡単に言いますと、農家に嫁いで一生懸命仕事をして、盆も正月もなくて、で、あ、本人が言いました、夫に愛されたくて一生懸命仕事をした、で、男の子3人儲けて働きすぎて病気になった。それで寝込んでたら、農家は農繁期ってあって忙しい時に仕事に行けないから、あ、全部姑さんがやってくれる。で、申し訳なくて、姑さんいい人だったけど申し訳なくて、子供の世話もやってくれる。申し訳なくて心が病気になって自律神経失調になった。お医者さんが宣告しました。生涯治りません。その結果、両家の親が相談して競技離婚になった。夫と別に仲悪くなってない。子供も可愛くて仕方がない。でも生涯治れなくて競技離婚になった。で、彼女は、私は世界で一番不幸だって言って、もう自殺未遂を繰り返す。で、それで、あの、お兄さんクリスチャンだったから、お兄さんのところに連れてこられて教会に来て出会うんですよ、キリストに。本当に救われるんですよ。喜びにあふれて変わっちゃいました。で、姑さんのところに行くように死に言われた。姑さんのところに行きました。イエス様の話をしました。姑さん救われました。謝ったんです。まず謝って、1ヶ月後、しゅうとめさん天国に帰りました。次男坊、三男坊と不思議な形で会いました。ちょっともう話さなくなるからやめます。次男坊と三男坊に洗礼授けたのは彼女です。今、三男坊と一緒に住んでいる。こういうことが起こるんですね。キリストに出会うとき、キリストの言葉に触れるとき、最も深い部分に主は光を当てます。そこはいいよなんて言いません。当てます。でもその光が当たるとき、言葉が来るとき、根本から変わるんです。これボーンアゲインですね。主はそれを当てようとしてくださっている。どうでもいいならね、そこだけは触れないでとかね、そこはちょっととかね、思うことあると思う。で、私は人が触れると言ってましたけど、主が迫ってきたとき、怖がらないでください。逃げないでください。主と向き合ってほしい。イエス様はそこに言葉を与え、癒しを与え、回復を与えてくださいます。そしてあなたは新しく変わります。そしてそれをあなたが周りの人にも思考をしていくとね、どうぞしてほしいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、このサマリアの女を顧みられたように、どんな立場の人でも、どういう人でも、あなたは答えてくださり、触れてくださり、新しくくださることをありがとうございます。どうぞ、私たち置かれている立場も状況も全く違いますけれども、一人一人のことをよく知っている主が一人一人のところに来て、その人に触れ、その人の最も深いところにあなたの言葉と光を与えて、全く新しくして自由にしてくださり、喜び満たされて歩めるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれないので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいんですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。体が病気の方は癒しのため、心が問題の方はその解放のため、また自分じゃなくて家族友人でも結構です。境内のこと、お仕事のこと、学業のこと、 人間関係のこと、どんなことでも結構です。あなたの願いを主に向かって祈りましょう。主はその願いを聞いてくださいます。ここにキリストがおられますので、そのキリストはそれに答えてくださいます。期待して祈りましょう。天のお父様、イエス・キリストの名によって心を合わせて祈ります。一人一人の願いに応えて、その人自身、その人が今祈っているその方に、その方はどこにいても今触れてくださって、心と体を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって恐れよ、その人の力から出て行け。全く恐れします。恐れ、全く愛で満たして恐れから解放してください。統合失調症、イエス様って命ずる。癒されよ。パニック障害、イエス様って命ずる。治れ。心筋梗塞の後遺症、完全に癒されよ。喉の痛み、癒されなさい。甲状腺がん、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。水道がん、肝臓がん、腎臓がん、体中にあるがんを十字架の血とつきます。消えてなくなれ。イエス様って癒されよ。リンパに触れてくださり、完全にリンパを癒してください。リンパにあるがん腫瘍、消えてなくなれ。リウマチ、糖尿病、イエス様って癒されよ。不治の病と言われている小柄の病にあなたが触れて完全に癒してください。境内に必要がある方に、あなたが天の窓を開いて必要を満たしてください。ありがとうございます。因子の霊、その人の力出ていけ。解放されたいと思っても解放されてない、あなた自身が本当に解放されたいとまだ思っていません。でもそれがどれぐらい多くの人々を傷つけ痛めたか思い起こしなさい。いえ、あなた自身をどれぐらい苦しめたかをあなたはまだ分かっていません。あなたの人生を破壊し多くの人を苦しめました。真剣に求めなさい。あなたが本気になれば完全に解放されます。あらばらばらばらばら、イエス様、完全に解放してください。お願いいたします。ある方はまだこれからやることがあります。もう自分は隠居だと思っている人いるんですけど、そうじゃありません。あなたには使命がある。むしろこれからが本番です。今まで培ってきた事柄がこれから生かされます。これから用いられます。ちゃんとあなたがやりがいがあり、ワクワクするようなことです。祈りなさい。私はあなたにちゃんとそれを用意している。そこに生きるかどうかはあなたのこの後の人生を大きく変えていく。祈りなさい。私はそれを開こうとしております。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちも常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。